一度ご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌365番、1節2節3節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ 世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1、2章3節から11節、新約聖書の441ページ。ヨハネの手紙1、2章3節以下。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように、自らも歩まなければなりません。愛する者たち、私があなた方に書いているのは、新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。この古い掟とは、あなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとってもあなた方にとっても真実です。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、私たちはまたもや分散礼拝を守ることとなりました。教会学校も再開され、ページェントも行われ、幼い子どもたちもたくさん教会に通ってきてくれていましたが、また再び彼らの顔を見ることのできない日々が始まったのであります。本当にこの大きな試練の中にあって、私たちの心も暗闇の中にあるような思いがいたしますし、またそれを乗り越えていく力が最後まで続くのかどうか、そういう弱々しい思いにもとらわれてしまいますけれども、その一週間の歩みのその終わった時に、あなたはこのご復活の主の光と出会うその朝を備え与えてくださいました。この主の日の朝の光、これだけはどんなことがあっても私たちからは取り去られることのない光であります。神よ、どうぞこの教会に集う者がこのご復活の主の光をしっかりと仰ぎつつ、その光に出会いつつ、その生涯を歩み抜くことができますように守り導いてください。病の中にある兄弟姉妹たち、心に弱気を覚えている人々、どうぞ神様、特段にその人々を顧みてくださって、癒しを与え、励ましを与えてください。この朝与えられました御言葉をみんなで一生懸命に聞いていくことができますように、語る者も聞く者もあなたがどうぞ強めてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。祈りの中にも覚えましたけれども、この1週間の間、私はおそらく今までの人生の歩みの中で一番暗い思いの1週間を歩んできたと思います。再び礼拝が分散になってしまって、この1週間だけではありません、この何年かの間、牧師としての務めをほとんど果たすことができない、そういう時を歩んでまいりました。病を得た方をお見舞いすることもできず、また教会員を訪問することもできず、もう手足をもがれたような、そういう状態の中で、特にこの1週間、もう一回こういうことになった、しかも感染がこんなに急速に拡大をしている、もう本当に辛さしか感じることができないような1週間でありました。なんでこんな辛いんだろうふと思いますと、やはり今までいつも横にいて苦楽を共にし語り合い支え合ってきた人が今はもういない、一人であるっていう、そのこともやっぱり大きいなというふうに思ったりもいたします。説教の中でこういう個人的な思いやらいろんなことを語るのは初めてなんですが、私の長い説教者としての人生の中でも初めてのことです。でもそれぐらいやっぱり人間にとって今の状況というのは
ダメージが大きいんだなと思いながらこの1週間を過ごしてまいりました。しかし祈りの中にも覚えましたけれども、その最後このご復活の主、その復活の祝いの朝、神様が私たちに備えていてくださる、これがもう本当に私たちの希望なんだということをこの朝一層深く覚えさせられながら今このところに立っているのであります。今日与えられましたヨハネの手紙、その中で一体この手紙の筆者は何と戦っているんだろうか。でこれはまあもう歴史的にも明らかであってはっきりしているんですね。この筆者が戦っている相手っていうのは、まあ、一言で言うとギリシャ思想に根を持つグノーシス的な考え方、今日のこの箇所に自分たちは光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいるって書かれていますね。そのヨハネ共同体から最終的にはこの人々は出ていってしまう、教会が分裂するんですね。この後読んでいくと分かりますけれども、そういうとてもつらい思いをこのいわゆる長老ヨハネと呼び習わされてきたこの人はこれからあと経験をします。しかしでは出ていった人たちというのはどういう人々かというと、ここに書いてあるように自分たちは光の中にいる、そう公言していた人たち。ところがこの人たちの言う光の中とは何か、彼らは根本的に肉体を牢獄であるとしか捉えておらず、そしてその牢獄から解き放たれて精神が神様のところへ、まあ、いわば登っていく。自分たちはまだ肉体はあるんだけれども真理を悟ったんで、自分たちの精神はもうこの肉体の牢獄のような肉体からは実質的には内実においては実は解放されているんだ、そう考えた人たちです。それで自分たちは光の中にいる。でその人々がこのヨハネの共同体の人々に、いや自分たちには罪があると考える人々、その人々をいわば上から目線で見下ろしてバカにする、ね、お前たちはそんな低い次元でしか生きてないのか、そういうことを言ったのでありましょうね。その自分たちの共同体の中にそういう二つのものが現れてきてしまって、やがて彼らは出ていこうとする。その人々のに対して、そして後に残る人々に対してヨハネはこの手紙を書いているのであります。そこでの根本的な事柄は一体何か、ね、俺たちはもう光の中にいるんだぜっていうそういう人々ですね。それに対してヨハネはそうではない、彼は何を語るかつまり結論を端的に申し上げますならばこういうことです。共同体を終わって出ていった人々、その人々の信仰とは何であるか、その人々の内実とは何であるかというと、それは自分自身の悟りだったわけです。そして自分がどんなに霊的に覚醒して高いレベルに到達できるかというのがその人々の信仰であった。これはいつの時代でもあり得る話なんだろうと思いますね。それに対して長老ヨハネの主張は何であるかというと、はっきりしていて、信仰っていうのは個人の悟りではない、信仰というのは出会いであり、そして交わりなのだ。これがヨハネが出した 答えなのであります。何との出会いか、主イエスキリストの恩愛との出会いだ。それは自分たちはまだ罪人である、自分の中には罪があるということを知っている人の、そのことを前提とした出会いですかね。この欠け大きい、破れ大きい、この私にイエス様が出会ってくださったんだ。みすぼらしい、汚らわしい、破れに満ちた者どもよ、私のそばへ来れるとでも思っているのか、あっちへ行けとイエスはおっしゃらずに、その私たちの破れ、みすぼらしさ、それにこそ目を留めて憐れんでくださった、慈しんでくださった。前回からヨハネ福音書とこのヨハネの手紙の共通性を申し上げてまいりましたけれども、あのヨハネ福音書の中に出てくる、この世を去るとイエス様がお思いになった時に、主イエスがその弟子たちを愛して、そして愛し抜かれたってね。そしてその時に、あなたたちは互いに愛し合いなさいと、これが私の教えであるということをおっしゃったわけです。新しい掟だってね。今日のヨハネの手紙はそのことをここで述べているわけです。私があなた方に語るのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。これはまさに隣人を愛せ。しかしこの古い掟はあなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いていますと語ります。これはすなわちあの最後の晩餐の時にイエス様がお語りになったそのイエス様の言葉をここへ、まあ、いわば持ってきているわけです。ヨハネは信仰とは何であるかということをはっきりと分かっていますね。信仰とは何か、それはこの小さく破れに満ちた私が、それでもこの私と出会ってくださった主イエスの愛、それを受け止めてそのイエス様との交わりに生きていくことだ、その主との交わりに生き抜いていくこと、それが信仰の歩みなんだ。何度でも転びます。でも転ぶたびに自分の小ささを思い知れば知るほど、その私を捨てずに愛し抜いてくださるその主イエスの愛の大きさがむしろ私たちにはわかる。それを感謝を持って受け止めて、そしてそのイエス様との交わりを生涯にわたって生き抜いていくこと。冒頭で弱音を吐いてしまいました。いつも横にいてくれた人がいない、さまざまな試練や問題を一緒に受け止めてくれた人がもういない、それはとても大きなことだと正直に申し上げてしまいました。しかしここまで聖書を読んできて今はっきり思うことがある。ああ、一緒に生きてきた人が具体的に横にいるかいないかということを超えてですね、みんなでこのイエス様の愛と出会って、そしてその交わりを生涯を貫いて生きること、むしろその生き方そのものがなお今の私をも支えていてくれる。でそれは私のことだけではなくて、この教会に生きるすべての人がそうであって、この教会に生きて神様との交わりを生き抜いていった信仰の先輩たちのその生き様そのものが、そしてその祈りそのものが今この時の私たちを支えていてくれる、そのことを本当に思わしめられたのであります。精神的にというか心理的にというか心情的に 非常に暗い1週間でありましたけれども、今日この時にご復活の主の光をもって神様が私たちを照らしてくださる。そうだな、この復活の主の光の中を私たちは歩んでいくんだ、その神様との交わりの中を私たちは歩いていくんだ。今地にある我々も、すでに天に帰った人々も、そのようにしてみんなで祈りを合わせて生きてきたのだ。神がこの洛北教会の交わりをこれからも支え続けてくださる、そのことを信じてみんなで新しい習慣歩み出すものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。御在天の父なる御神、暗くまた寒い一週間でありました。しかしその闇のようなその場所にも、あなたはその光を照らし与えてくださいます。私たちにとってこの主の日の礼拝こそ、そのあなたの光を全身にいっぱいに受けて、あなたとの交わりをもう一週間新しく歩み始める、その恵みの場所であること、あなたはこの朝私たちに教えてくださいました。神よ、どうぞこのところから新しい日々を、またみんなで祈りを合わせてを取り合って歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初め日曜日の朝、主の日の礼拝を捧げ、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。コロナの感染の再拡大により、私たちは今週からしばらくの間分散形式での礼拝となりました。YouTube で礼拝を守る人もいますが、オンラインの環境のない方もいることと思います。礼拝堂に集うことのできない期間も、神様が私たち一人一人を捉え、そして支えてくださいますように。今日から始まります1週間、神様のお守りとお導きのもと元気に歩むことができますように、私たちの健康と信仰とお守りください。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。コロナ感染症の再拡大により、本日より主日礼拝は分散礼拝となります。教会学校、朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会も当分の間休会といたします。それではご起立いただきまして、正英541番、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
何か報告事項のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。